皆さんおはようございます。今日交換講談ということで、近畿協会から参りました金井でございます。今日は1世紀の希望が21世紀前半の希望となると題してお話をさせていただきます。このペトロという名をですね、おそらく借りてしたためられたこの手紙が、この小アジアのですね、各地に送られたと言われています。でポントスをはじめ5つの地方に住むこのキリストの救いの技を受け入れた人々。これは、離散して、これね、最初の挨拶の部分をちょっと今見てるんですが、最初の部分ですね。離散して仮住まいしている選ばれた人たち、こう呼ばれているんですね。で、この呼びかけはもちろん、比喩でありましょう。まあ、離散してっていうのは、このバビロン捕囚以降のですね、ユダヤ教徒のあり方を、まあ、模しているわけです。そして仮住まいというのは、一時的にその地域に住んでいるという意味ではなくて、間もなく到来するはずの終末の裁きを経たその後に入ることになる永遠の御国。まあ、これはまあペテロの2の手紙の最初に出てますが、永遠の御国から見たこの地上世界のことでありましょう。この著者にとって現在の世というのはですね、仮住まいなのだ。まあ、このすでにですね、この一節の宛先を示す言葉の中に、まあ、初期キリスト教ですね、初期キリスト教の世界観が本当にあらわになっているという感じですね。しかも、あなた方はですね、この挨拶の部分ですが、最初の2節目ですね。あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされと、こうありますように、キリスト者の選びはすでに事前に決まっているというね、見方を示しています。しかしこれはもちろんですね、いわゆる予定説のような理屈ではなくて、キリストを受け入れた信徒たちを勇気づけるための、いわばレトリックのはずですね。二節の後半は、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために、この血を注ぎかけていただくというのは、今日の読んでいたところにも出るんですが、この血を注ぎかけていただくために選ばれたのですと、こうあるんですが、これはですね、イエスの十字架につけられて亡くなる時の血であるのか、とするなら、非常にですね、生々しい光景が思い浮かんでしまいますね。彼の死が犠牲の子羊の、いわば生贄の血の代わりであるなら、やはり神との取引のような犠牲観念の延長として、まあ、理解されるほかないような気もしますね。しかし、血を注ぎかけていただくという表現に込められた意味、これが永遠の命の保証の比喩であるならば、まあ、これはこれでですね、救いを目に見える形にするものとも言えるのですね。ただ、もう少し踏み込んで考えますと、この表現の深刻さ、私たちキリストの十字架の死の血をですね、血潮を浴びる、注ぎかけている。この表現の深刻さの背後にはですね、当然ですが、イエスの十字架の死が、あの動物犠牲の重さとはまるで別格の、私の命と引き換えにイエスが死んでいったというですね、その痛切さ、いわば在籍の感情があると思われます。初期キリスト教、その源にいる弟子たちは、この深刻な十字架の記憶の重さをですね、復活の出来事によって、実は均衡させようとしているんです。この在籍感情ですね、初期キリスト教弟子たちにはですね、この深刻な十字架の記憶の重さをですね、一方で復活というですね、この栄光の出来事によって均衡させようとしています。それは一見虫のよい話に見えるが、そうではありません。もし復活信仰を欠いたならば、イエスの十字架は彼らにとって本当に巨大な在籍として、彼ら自身を 押しつぶしていったでありましょう。そして押しつぶされた彼らの人生の後では、おそらくイエスの出来事の記憶は失われるほかはない。それゆえ復活信仰はキリスト教にとってもちろんこれは極めてですね、重要なのです。しかしそれはあくまで十字架の死の重さを知るための媒介、仲介である。つまりイエスの犠牲は私のせいであるという意識。そしてその血を注がせたのは私たちであるという意識。そしてその血潮が私たちを生かすというのは、神に捧げられた犠牲のイメージで語られていますけれども、これはローマとあのユダヤの権力者に殺された自分の死が、メシアが自分たちをかばったことを意味しているのです。しかしそれは間もなくローマの権力さえより高い視点から見れば人間の罪の結果であり、つまりローマのね、これも罪の結果である。自分たちがイエスを見捨てたのも人間としての罪である。こうしてこの罪の観念をですね、実に普遍的なものとすることを通してイエスの死をですね、いわば全くユニークな、神自身がその一人子を送り、その子が神自身に対する犠牲となって人間罪そのものを帳消しにしたというですね、非常にアクロバティックなドラマに変えていったのです。すなわち神は一人子さえ惜しまずその子の命を人間のために捧げたというですね、あのケリグマにですね、行き着いたわけですね。では私たちキリスト者はこの先どう生きるべきなのか。ペテロの手紙1というのはおそらく1世紀の末ですね、黙示録に近い時代に書かれた文書だろうと言われています。すでにあの70年にユダヤ戦争が終わって、エルサレムはもはや陥落して燃やされてしまった。ローマの支配が貫徹している。そしてキリスト教の中心はおそらくシリアのですね、アンテオキアの方にあったんじゃないか。ドミティアヌス帝のですね、迫害も背景にあるかもしれない。一方、キリスト教はイエスの十字架の後、すでに60年ほどを経過し、キリスト教の内容と形式は整いつつありました。戦争や迫害の中にあって、キリスト教徒たちは弟子たちの権威とパウロの比類なき情熱をもといに、世界各地に教会を建て、組織的に宣教も続けておりました。その原動力こそ、今先にですね、概略いたしましたケリグマ、すなわち神の子イエス・キリストの十字架と復活に至る全生涯による贖いの成就、完成ということであります。それを真にですね、真に実感し我が物とするにはどうしたらよいのか。単にキリスト、イエスがキリストであると告白するだけでは十分ではありません。その告白によって自分たちをこの世から切り離すこと、すなわち聖なるものとならなくてはならない。まあ著者はですね、このペテロの1の著者はそのことをね、すごく強調してるんですね。で、これは旧約聖書のですね、レビ記にあります、いわゆる神聖法典とかね、まあ17章から26章を神聖法典とかって言うんですが、おそらくバビロン捕囚期にですね、文書化された、いわば立法の改訂版みたいなもんですよ。で、これの核心とも言えるレビ記19章の2節にですね、あなたたちは聖なるものとなりなさい。私が聖なるものだからだという言葉がですね、あるんですね。で、この命令の後に改訂された実戒のようなもの、あるいはそこから復縁された命令が続きます。で、その最後、19章18節に、あのイエスも引用した、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。この命令が 現れるのです。レビ記の文脈では聖なるものとなるというのはこの実戒を普遍した命令をですね、まあ、いわば守ることなんですよ。そしてこれを守るということは結局実際の世の中のいわば倫理とかそういったものと決別するっていうことなんですね。聖であるというのはこの世界のですね、まあ、いわば伝統とか倫理とかいろいろありますけれども秩序からむしろ離れることなんですよ。同時にこの世界の中で別な生き方っていうかな、別な倫理をですね実践するということでもある。これはあのバビロン捕囚としてあの異教で生きる人にとって自らを失わないための戦略であったんですね。バビロンの巨大な文明の中で私たちそれに紛れるのではない、私たちはそれと一線を画すのだ。これが聖であるということですね。この聖なるものであれという命令をあの神聖法典からほぼ600年を経てこのペテロ第一の手紙の著者は改めてキリスト者にとっての命令として受け止めたのです。そしてこの一世紀末の困難な時代にあっていつも心を引き締め身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいとこのようにですね勧告したのです。で著者はですね、まあ、皆さん読んでみてなんかちょっと漠然と語っているようにも見えるんですね。例えば14節の無知であった頃の欲望とかね、無知であった、あるいは先祖伝来の虚しい生活といった表現です。まあこれはキリストのですね聖なる出来事を知らなかった時代の偶像崇拝とかあるいは人間の非常に破滅的な欲望を指しているのでありましょう。まあこれは後のねこの手紙の4章の方で言っています。つまりローマ支配の小アジアのおそらく絢爛たるヘレニズム都市に代表されるあの豊かさにですね身を委ねることでありましょうか。まあ、我々今東京にいますけれどもこの絢爛たる都ですよ。この絢爛たる都にいて私たちはその波にですね常にさらされている、まあ、同じく一世紀の、まあ、ローマを中心としたヘレニズム都市ものすごい豊かさにですねみんな身を委ねているのです。まあそのことを言ってるのか、あるいはもっと世俗的世界全般を指しているんでしょうか。しかしね、私はね、それは一面であると思っています。絢爛たる世界の背後にある、あるいはそれを図らずも支えてしまっている、この世の力に翻弄されてしまった数多くの人々のその苦しみに満ちた生活までを含めて、無知であった頃、先祖伝来の虚しい生活と言っているのでありましょう。要するに単にですね、この世の欲望に満ちたそういう傲慢から離れるというだけではなくて、その傲慢のもとで小さきものとされていることに甘んじてしまうような伝統、つまり奴隷的な諦めですよね。奴隷的な諦め、ここからも離れること。つまり、この両者二つをですね、指していると私はね、見るべきだろうと思っています。だから、単に禁欲せよとかね、まあ、とにかくこんな豊かさなんてのはけしからんって言って、そこからまあ、どっか逃れるっていうようなね、そういうことだけじゃない。むしろ、その中で巻き込まれて、手も足も出なくなってしまっていると勘違いして、人生を諦めてしまっているような生き方も超えなければならないということですね。で、よくキリスト教会にはですね、大金持ちもいれば奴隷もいた。これは確かなんですよ。で、これは両者ともこの世の常識から離れてきた二つの種類の人々がいたことの証拠ですよね。 キリスト教会とは、かつて金持ちで強者であったもの、かつて弱者でいることに甘んじていたもの。しかし今やそうした世の矛盾を、あるいは罪を、キリストの十字架と復活の出来事が引き受けてくださったのだと信じること、そして同時に自らもキリストの十字架を担うことによって完全に浄化される、つまり本当の意味で救われていくと信じた。このことをこの著者は古い犠牲論を用いて簡潔に語っています。まあ、さっきも血の話が出ましたがね、知っての通り、あなた方は先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。傷や汚れのない子羊のようなキリストとは、確かにレビ記のあの犠牲論を想起させますが、これは方向が逆であることに注意が必要です。レビ記の場合は、要するに子羊や牛をね、捧げるっていうことは、実は神様をね、なだめるための贈与なんですよ。神をなだめるための、ね、贈与、これは宗教の本質です。どこの宗教も同じですよ。神様に何かね、自分の大切なものを捧げる、これはね、まあ要するに取引なんですよ、簡単に言うと。まあ、我々だったらそれをね、ずっと受け継いじゃってますけど、贈与なんですよ。で、これは宗教の本質です。しかし、キリスト教は最終的に、キリストの死というのは、人間の側からの贈与ではなくて、なんと神の側からの人間に対する贈与。これを普通、恵みと呼ぶんですね。これ、贈与なんですよ。人間に対する贈与。これを神の絶対の愛と呼ぶのです。私たちキリスト者は、イエスの死と流された血にですね、触れたものをタブーにするどころか、ね、血に触れたやつはダメだ、汚れてるとかなんとかってね、タブーにするどころかですね、その血こそが神の恵みであり、その血を受けたことが実はこちらの罪の許しの証であると、したのですね。このことを真に受け止めることによって、人々はこの世界の困難の現実の中にあっても絶望することはない。なぜならすでに終わりの時の完全な救い、神の国に入ることが確約されているのでありますからね。で、21節でこう言ってますね。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。これやや分かりにくいんですが、これは結局信仰と希望のもといにあるのは神の絶対の恩寵である、まあ、さっき言った神からの絶対の贈与、まあ、これはプロテスタントのね、まあ、要するに中心ですよね。恵みのみってやつですね。それゆえキリスト教共同体は各人が神のもとで兄弟姉妹となったのであるから、まあ兄弟愛ですね。フィル・アデルフォス。これを持つのは当然でありますが、これは要するに、まあ仲間であるってことに近いです。兄弟愛ってのは。で、その先にあるのが、清い心で深く愛し合いなさい。つまり、アガペの方ですね。アガペを実践せよっていうことなんですよ。まあ兄弟愛ってのはね、わかりやすいですよね。同じ血を受けたんだから我々は仲間ですね。で、その先にあるのはフィラデルフォスじゃなくてアガパを、まあ、愛するっていうことです。それを実践せよっていうことです。それは同じ共同体に困っている仲間があれば進んでこちらが与える、これはね、 よく与えるって言いますけど、これはね、こちらが貧しくなることなんですよ。こちらが貧しくなることです。そして、共に豊かになるという意味でありますね。で、このように生き方、こういう生き方に至ったことを新たに生まれたと、こう言っています。その原点が神の言葉でありますが、これはかつてそれは律法であるとされました。だが今はキリストの出来事に示された新たな神の言葉である。しかしこの二つの神の言葉は私はね、本来つながっていると思っていますし、この著者もね、そう考えています。ですから彼はイザヤ書40章をね、ここで、まあ一応引用したっていうことですね。あの有名なね、草は枯れ花はしぼむっていうところですよ。これを使って証言した。さて、この一世紀末のですね、ペテロの勧告は、その時代のキリスト者にとって希望となったのは明らかです。なぜかっていうと、これが聖典とされてるからですよ。それが証ししてますね。しかし私は、ほぼそこから2000年を経て、この言葉が自分たちにとってまさに希望であると、このようにも思うのです。というのも、著者たちが迫害や戦争の時代を経験し、いや、その真っ只中にあって、その世にですね、翻弄されるのではなくて、むしろそのような世であるからこそ、自らを世から性別して、キリストの再臨、すなわち真の終わりの時を意識して、かつこの世にあっては、教会にある愛の実践を公にしていくこと。つまり開かれた相互に自由な教会共同体を保ち続けることをですね、強く意識していたということは、今の私たちにとっても、やはり鏡というほかはないと私は思うのです。折しも聖地とされるね、あのイスラエルで、ガザというね、もう太古からある、太古っていうかあの、ペリシテの町ですからね、紀元前1300年頃にはもうあったような町でしょ。そのガザのハマスに対する殲滅作戦があり、ごく最近はイランとの国家間のね、武力抗争も起こってしまった。もっと前から始まっているこのウクライナに対するロシアの侵略戦争も終わらない。そしてあの台湾海峡もね、つまり東アジアの緊張も高まっちゃってる。一方国内はですね、政策の失敗で米が値上がっちゃった。2倍ですよ。でその話題で他が霞むほどだ。しかし私たちはこの世界において問題となるのは、いわばイエスが言った神と富に使え、どっちに使えるかっていう問いをイエス出しましたけども、あのマモンですね、まあ、富、まあ、今はそれは資本と言いますけども、マモンの暴走によってもはや引き返せないほどの地点、それこそね、真の終末に近づいている、これがね最大の問題であると私は今思っています。しかしその中にあって、私たちにとって希望となるのは、あの危機の中で語り実践した一世紀末のこの手紙の著者をはじめとする、いわゆる行動書簡と呼ばれてますね。あの、後ろの方の手紙。行動書簡の人々の言葉です。これはね、結構あんまりね、あの人気ないって面もあるんですよ、行動書簡のね。でもこの危機の中で語っている。でもちろんあまりに終末論的なんですよ、行動書簡は結構ね。そして二元論的である。そして一部は伝統的なんですね。なぜか女の人は男に従えって書いてあるんですよ、結構ね、あれ伝統的ですね。でもね、私はそれらを差し引いても彼らの希望が私たちの希望とね、重なるのではないか。著者は、このイザヤ書の引用の後に、これこそが福音だと言ってるんですが、おそらくイザヤ書の引用句全体を指しているのではなくて、 主の言葉は永遠に変わることがないという一文に込められた神の言葉による支配という、この聖書全体を貫く真実を指しているのだろう。この真実、ペテロの手紙はこれを真理と呼んでますね。アレテイアを私たちもまたそれぞれの魂の真ん中に据えて、今日から始まる新しいの週をですね、私は平安に、そして豊かに歩んでいきたい。そして皆様にもそれをお勧めするのです。一言お祈りいたしましょう。恵み深き主なる神、今朝こうして梅ヶ丘教会に交換講談というこの形を通して招かれ、あなたの言葉を学び、祈り、また共に賛美する機会が与えられましたことを本当に感謝いたします。世の中には戦いが非常にあふれている。もちろんそれは武器を持つ争いだけではありません。さまざまな意味でのいさかいがある。それを我々キリスト教徒は人の罪と呼んできたのでありますが、その罪が大きくなっているという気も強くするのです。一方その中にあって、それを超える道をすでに私たちはあのキリストの十字架と復活のケリウマを通して知っている。そしてそれを私たちの灯火としているのです。どうぞ改めてこの時代にあって、私たち一人一人があなたを、あなたの言葉を自分の糧として、そして灯された灯火を世に向かって照らし出していくことができますように。本当に困難な時代である。しかし時代だけではない。この今日の暑さを見ても、何か地球のこの営みが変化しているのではないか、そういう危惧さえ覚える時代です。どうぞ私たちがさまざまな困難のうちにあっても、しかし常にそれを越えていく道がある。そのことを信じて歩むことができますように。本日ここに集おうとして集うことのできないもの、病の床にあるもの、またそれを支えている一人一人を、どうぞその場にあってあなたが励まし、またお支えください。拙い感謝と願い、ここに集う一人一人の祈りに合わせ、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。